はい、放送始まります。コーダレツの妖怪ラジオです。皆さん1ヶ月間いかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、この1ヶ月の間っていうのはまあ、本を書く準備とかいろいろやっていたんですけれども、その中でもですね、今月はちょっと今までないタイプのゲストの方をお呼びしようかと実は思っていたんですね。ですが、その相手の方っていうのがちょっとこう、アラスカの方に旅行か出張かで出かけてしまう日程が重なってしまいまして、まあ、それで今回は久しぶりのセルフトークという形になりますので、皆さん興味ある方はお付き合いください。で、何を喋ろうかと思ったんですけどね、まずこう、ゲストの話しようかなと思ってんです。で、まあ、来月になるのか、もっと後になるのか、ちょっとそれはまた、まあ、再調整中なんですけれども、ゲストで呼ぼうと思ってた方がですね、こう、ある、こう、時給数ドルのウェイトレスから、こう、まあ、億万長者になったような人っていうののお弟子さんでして、で、その方の本っていうのが6月にちょうど出たんですね。で、こう、まあ、男性が買うには恥ずかしい、こう、女子力満々の本なわけですよ。こう、きらびやかな。よく、こう、本屋で女性衛生の棚とかってありますよね。恋愛物だとか、いろいろ書いてある。まあ、そこに刺さってるとちょうど良さそうな。想定ので。で、タイトルも愛するだけでお金持ちになる魔法の法則という、こう、タイトルなわけですね。で、ただ、こう、この方の本を読む前にですね、話を伺ってたことが割と面白くてですね、その方の考えのシステムだとどういうものを使うかっていうと、ドリームダイアリーっていうのを使うんです。で、これは望月何がしさんという方が確か宝地図ということをこう、まあ夢や願いを叶えるっていうのをこう開発されてたと思うんですけれども、それは簡単に言うと携帯版なんです。宝地図っていうのは自分の叶えたい夢の場合とかっていうのをこう雑誌とかから切り抜いてボードに貼るっていう。で、何をやるかっていうと、まあ視覚化して実感しやすいようにすることによって、まあそこに向けてインテンションが高まるというか、まあ、そういう方たちはこれで実現するんだっていうんでしょうけれども、まあ私の考えだと思考性が高まる、アンテナが張られるっていうことだと思うんですが、まあ、そういうシステムのわけですね。で、ドリームダイアリーの場合は、それをこう、写真アルバムって形を使うんです。よく、電気屋さんなんかにあるような写真アルバムを買ってきてですね、宝地図と同じようなことをやっていくわけです。で、まあ、詳しくはその前にお伝えしようと思うんですけれども、インタビューしながら、その時に自分の夢が叶ったとか、そういう場面をこう写真にとか絵とかでね、する時にですね、こう、自分からの目線を使うっていうんですね。で、これがこう、僕は面白いなと思ったんです。なぜかっていうと、普通夢が叶ったとかっていうと、こう、自分がそこにいるような、例えば集合写真だとか、そういうようなイメージ持っちゃうんですけれども、例えば車に乗りたいとしましょう。そしたら欲しい車があるわけですね。まあ、今のこう若い人とかだと車とかいらないっていう人もいるんで、例として適切かどうかわかりませんけれども、車をこう、まあ乗りたいと。そうすると、車なんか僕は興味ないんでわかりませんけれども、車種とかってあるわけですよね。いや、人によっては、馬車かもしれないし、人によってはスポーツカーかもしれないし、ベンツのようなものかもしれないと。でも、その時に、こう、車の写真を使う。そこに、まあ、貼っつけるわけではなくて、車に試乗をしてですね、もしくは、 試乗したような目線のものを探してきて、そこで乗っけるっていうわけです。で、そういう方が実感はしやすいよというわけですね。で、これは、まあ僕がなぜ面白いと思ったかっていうと、奥行きの目線っていうのを使ってるわけです。その時に。まあ僕らは普段大きな空間というものがあって、その中に自分というものが他の人間等々と、こう、ポツポツとバラバラに存在していて、で、まあ、生を営んでるってイメージで捉えがちなんですけれども、実際の視野空間ってそうはなってないですよね。よくエルンスト・マッハの自画像っていうのをこう、哲学の授業なんかでは使ったり、まあ、哲学の入門書でも、こう、使ったりするんですけれども、その自画像って面白くて、こう、椅子に座ってる風景なんですけれども、まあ、鼻先と髭と、メガネの端っこの部分と、あと、体の下半身の部分ですね、が見えてる。で、あと風景がそこにあるっていう自画像なんですね。自画像って言うと普通顔描いちゃうと思うんですよ。でも、顔描くっていうのは他者側からの目線ですよね。鏡に映した自分の姿を描くわけです。でそうじゃなくて、自画像っていうのはそういう風になってるよと。いうことをマッハと一人がこう提唱するわけですね。で、このマッハ的な発想に非常に近いなと思って、それで何か物事が実現するかどうかっていうのはまた別だとは思うんですが、まあ発想として非常に面白いなと思ったわけです。自分はそういう実存の空間に投げれちゃうわけですね。で、もっと言うとこれが、なんで面白いかっていうと、まあ、一人でラジオで喋ったりするときなんかは取り上げておりますけれども、井上亮さんって妖怪学者の、こう、明治時代の妖怪学者の妖怪学講義って中で、心理学部門っていうのがあるんですね。結構300ページぐらいのこう内容なんですけれど、それを、ね、見てみると、こう、真実、心の術とか心のすべて字を書けますけれども、真実線っていうのに、割とそういう、まあ、今日で言うと自己啓発系に当たるような記述っていうのが割とあります。で、井上亮自体はそういうものを、もちろん信じてるとかそういうわけではなくて、合理的に解読できますよという言い方をしてるんですけれども、まあ、反面からは、こう、深海、本当の不思議というものを言いますから、普通に一般的にイメージされているような、例えばお祈りが通じるとか、そういうことはないんだと、いうことを言う反面で、いや、じゃあ不思議なことがないかと言ったら、草はありますよという言い方をするわけです。で、大体当時も、まあ、今も変わりませんけれども、そういう、例えば、お札を売ったりだとか、そういうことをして、ボロ儲けをするだとか、人間騙すっていうのは、まあ、昔から変わらず、宗教とか、精神世界界隈にあるわけですね。で、そういうことに対しては、彼は批判的なわけです。で、なぜ批判的かっていうと、それは自分の願いを叶えるために、楽をしたくて、祈ってんだろうと。で、そういうのにたかって、まあ、共依存的に儲けるような輩がいるのだと。で、そういう考えではなくて、人が純粋になった時には、そういう神仏というようなものと言われているような力っていうのは働きうるっていうふうに考えるわけです。二段構えなわけですね。バッサバッサと否定する部分と、本質的な部分で、原理的には、こう、祈りが叶えられるとか、そういうことはあるんだけれども、それは自分のためにやるようなことではないという言い方をしてるわけです。そうすると、今言ったような考え方と、そのドリームダイアリー的な考え方って、どうも添い付くのかなっていうのが、一個あったわけですね。で、もう一つはですね、潜在意識の問題なわけです。で、まあ潜在意識っていうのは、まあ、マウイの眠りながら成功するでしたかね。 産業の率の、あの、青っぽい本ですけど、あんなものなんかで有名だと思うんですけれども、二つ考え方があって、潜在意識っていうのは顕在意識じゃないわけですから、非常に賢い、人類のいろんな情報が詰まっていると。で、だから、顕在意識で物を考えたところで我々はたかが知れているので、まあそこに預けちゃった方がいいよという考え方があるわけです。一つ。で、それに対してですね、いや、そうじゃない。潜在意識っていうのは、5歳児ぐらいのもんなんだと。子供みたいなもんだと。だから、複雑なことなんか何もわからないと。何もわからないので、わかりやすいように顕在意識の方でこうコントロールしていくんだ。考え方があるわけです。で、ドリームダイアリーの方は後者の考え方なんかですね。理屈言ったってしょうがないから、写真とか絵とかイメージしやすいもので、こう、な、誘導するというわけなわけですね。で、ところがですね、これ、まあ、仏教的な伝統なんかもそうですし、こう、そういうものが入ったような真実の考え方もそうなんですけれども、前者の考え方が多いんですね。つまり、潜在意識って言葉を使う場合もあるし、別の言葉を使う場合もあるんだけれども、本来、エッチに満ちたもんであると。だから死ぬことは言わなくたって分かってるよと、みんなもんは。ですから、そこにむしろどうやって委ねるかっていうのがテーマになってくるわけです。そうすると、まあ、人間でのは自分自身に頑張っちゃう性格っていうのがどうしてもあって、で、それは必要な分もあって、まあ、現実生活生きるためにいろいろなことをやるわけですけれども、そうできない分、例えば自律神経の部分とかっていうのは、まあ考え方によっては潜在意識で働いてるとも言えるわけです。で、僕は潜在意識って言葉はあんまり好きではなくて、まあ大文字の生命とか命っていう方が適切だろうなというふうには思ってるんですけれども、まあその辺の問題なんかもあるわけですね。で、ゲストの話に戻りますけれども、まあ、予定がちょっとずれちゃったんですけどね。他の方は皆さんゲストを呼ばれてすごいなぁと、毎回思ってるわけです。で、ゲストとね、楽しそうな話して1時間ぐらいで話をまとめるっていうのは、僕はなかなかできにくい、というのが性格的にありまして、まあ、新鮮だなぁと思いながら、いつも感心してるわけですけれども、それに、なんでかっていうと、一つは、こう、対人関係の問題ですね。で、僕は割と、こう、対人関係で、物おじしないんです。元気のいい時や、体調がいい時とか、特に。そうするとですね、例えば人に声かける時とかっていう時に、距離が近すぎるんですね。だからゲストが呼べなくて大変だというよりは、気安く声をかけすぎてしまって、相手の方がビビるんじゃないかと思って気にするので、逆にかけないと。で、いや、これは、タイミングとかいろいろめんどくさいなという話になってくるわけです。で、もう一つはですね、割と僕自身の、まあ、このラジオ自体もそうなんですけれども、哲学というか考えるっていう方の関心が主ですから、議論を深めていきたいってところがあるんですね。だから、知ったようなことを二人で喋ってもしょうがないわけです。何かその対話を経てお互いに得るものがある。あるいは、こう、聞いている方に少しでも何か、こう、刺激になる、考えてもらう。っていうことがあったらですね、それは同じなわけですよ。まあ、なかなか、そこまで、こう、熟していくのに、1時間っていうのは、なかなか、こう、微妙なとこですね。でも、これ、先ほどの、命、潜在意識の話の話ですけれども、面白いもんで、それこそ、心理科がいいような、自己意識をしているような瞬間ってあるわけです。で、割とそういうような放送っていうのは、僕の過去録を見ても、 こう、聴取率っていうのですかね、高いんですよね。最近ですね、6月でしたか5月でしたか、半田光線さんの回であるとか、あと、その前のトマノ一徳さんの回もちょっと高いですね。トマノさんのはちょっと、まあ、踏み込めなかった部分が、彼は最後にヘーゲルのお話をされていて、まあ、過去録聞いていただければわかるんですけれども、彼は最近の著書の中でも、ヘーゲルの再評価っていうのを、こう、かなり踏み込んでやってるんですね。で、その辺のところは、現代の政治や教育を考える上で、非常に面白いところなんですけれども、もちろん、イノエンではヘーゲルの影響をものすごく受けていますし、まあそういう話へも踏み込んでしたいなと思ったら、ちょっと時間切れ。で、半田光線さんの場合は、こう、まあ妖怪の研究とヌース理論っていうのがどういうようにこう関わり、交差し得るのかっていうところでやられまして、まあ簡単に言うと物を見くれば玉になると。で、玉ってのは別に、この世のものじゃない存在とか、そういうものではなくて、物の裏側に、こう、隠されているものだと。で、その視覚を反転させることによって見えてくるものだと。じゃあ、反転とは何かって言ったら、奥行きの視覚ですよっていうことをずーっと話してたわけですね。でも、ここでも僕の中でも知見が深まったりとかするわけです。奥の細道とか神社で奥の院とか、日本では奥っていう言葉が価値を持っているわけですけれども、じゃあその奥という漠然とこう日本語で言われているものをどういうように構造化していくかっていうときに、その反転って考え方って非常にこう一つの示唆になるんですね。で、そういうことなんかも含めてみると、こうなかなか対話が深まっていくの。面白いやと思うわけです。で、今日はですね、対話の相手がいないもんですから、自分で喋るということになってますけれども、こうやって過去の自分のやってきたことを振り返りつつ、こう喋っていくっていうのも、まあ、一つのまあ、自己対話っていうことになりますよね。これでもまた、人によっては発見があったりとかっていうことがあるわけです。でですね、もう18分経ってますけれども、今日はどんな話をしようかなと思ったんですけれども、最近の世相みたいなものと妖怪との関わり、あるいは妖怪学から見たら、最近の世相というのはどういうふうに映るのかっていうような、まあ、ちょっと書き込みもいただいていたんで、まあ、その辺のことなんかもちょっと、絡めつつやろうかなというふうに思っています。で、大前提として、しゃぶ台をひっくり返すようなんですけれども、こう何回かやってきてですね、あと、お互いゲストに呼んだり呼ばれたりとかっていうことを繰り返してる中で、他のパーソナリティの方、まあ、心理臨床をなりわいとしている方とですね、私のこうスタンスというか考え方、感じ方って、ちょっとずつ違うんだなっていうことが明らかになってきたことが、これはまあ経験してみないと明らかになってこないことなんてありがたいことでもあるんですが、まあ、その辺のところの実感をお話しすることからちょっと入ってみようかなって思ったわけです。で、まず第一にですね、社会と個人の関わりっていうのをどういうふうに考えるかってことなんです。今日たまたまですね、これたまたまなんですけれども、まあ、岩上康美さんのラジオっていうのは昼間にちょっと時間できたもんだから聞いてまして、世界史の中のパレスチナ問題っていう講談社現代新書で書かれてる臼杵浩さんって方が、こう、まあ、ゲストで来られてて、まあ、今のガザの攻撃であるとか、その背景になっているようなことをお話しされてたんですね。で、その番組の終わりの部分で、大川周明って思想家のことを取り上げてました。で、大川周明、一番有名なのは、YouTube でも画像起こってますけれども、東京裁判に、 パジャマ姿で現れてですね、あの、前に座っている登場秀樹の頭をペチッと叩くと、それで、こう、退場になってですね、まあ、あの、狂気に陥った、いうふうに、診断されるんですね。進行性梅毒って言われてますけれども、民間人で唯一起訴されてたんですけれども、あの、刑に服さずに済んだという方です。で、これだけ言うと危ない人なんですけれども、実は彼はイスラム学者なんですね。で、あの、党は経済調査局っていうところを作りまして、いろいろ若手のイスラムの研究者、例えば最近採用化されてる、イズツツシックさんだとか、を育てるわけです。で、彼はその時何を考えてたかっていうと、アジアの国々と友好を結ぶためには、その国の現地のことをよく知らなきゃダメだと。いうことを考えるわけですね。で、いろんな人を派遣したりとか、語学の勉強を奨励したりとか、していくわけです。でですね、そういうことをしていく中で、彼はどういうことに気がついていくかっていうと、どうやら近代の歴史というものは、ヨーロッパが、こうアジアというものを植民地化していく歴史だったんじゃないかということに気づいていくわけです。ね、それを学位論文で出したりだとか、東亜経済調査局で実績を積むわけで、なんかね、からはどんどん政治改革みたいなことを考えるようになっていくんですね。ね、それが例えば515事件というようなもの、まあ海軍の起こした事件ですね。そういったものの背景、黒幕として、こう、活躍したりとかってことに、ちょっときな臭い感じにもなってくるんですけれども、こう、いわゆるアジア主義って言われてる、アジア解放という考え方にも、こう、影響を与えていくわけです。ただ、イスラム学者としての大川書面って非常に幅が広いんですね。で、そうした中で、天皇じゃ、他のユークみたいに絶対だと、もう神のようなものなんだって思ってるかっていうと、実はそうじゃないと。天皇ってのはメッセンジャーに過ぎんよと。だから、神の言葉は確かに受け取ってるかもしれないけれども、神そのものではないと。これは日本の元々の、なんて言うんですかね、こう、民族信仰みたいなことをうまくついた、発想だと思うんですけどね。天皇は司祭であったって考え方がありますからね。まあ、いろいろ考古学上の議論はあるものの。まあ、そういうメッセンジャー、媒介者として捉えていくわけです。で、なんでそんな捉え方ができたかっていうと、彼自身がインド哲学科出身なんですね。東大の。で、もともとは、こう、非常に宗教的な感性を持ってた方で、まあ自分自身の悟りというものも考えていたし、こう、悟りを開くというようなことが、社会改革ということと結びつくんじゃないかっていう発想を当時から持ってたわけです。でも、ある時にインドがイギリスの植民地だということを知りまして、非常に衝撃を受けるんですよね。インドっていうのは非常に自分が今まで研究してきてインド哲学は文化の進んだ国で、まあ、こう、瞑想してるような人たちが例えばいっぱいいてですね、こう、まあ、今風に言うとスピリチュアリティが高いっていうんですかね、そういうところだと思っていたら、こう、政治的には侵略されておると。それをどういうふうに考えてたらいいかっていうところから政治活動にも目覚めていくわけです。で、私は学生の頃に大川秀明とかそういう文献なんかに触れまして、あ、こういう考え方ありなんだって思ったわけですね。つまり自分の内面、まあ内面外面ニュースだと逆になっちゃいますから、これ普通の意味での内面って使いますけれど、要するに心の問題っていうのを徹底的に追求していくことと、社会とか国家とか政治とかのあり方を正していくっていうのは、直線的に結びつき得るんだって思ったわけです。で、現に大川なんかはそれを試みたわけです。ただもちろんその、まあアジア主義っていう非常にこう、問題含みの 方向に行っちゃったりだとか、あるいはインド哲学なんかから言わせると、身体技法ってのが問われてないんですね、あんまり。例えば今日であれば、マインドフルネスであるとか、まあ、瞑想の仕方でもいろんなやり方がありますし、例えば、社会に奉仕するのであればね、その自分の行動というものを全て神に捧げるつもりである、失礼、カルマヨーガっていうような方法もあります。そういった身体業法っていうのが、こう根付いてないんですね。だから一見文章だけ読むと、昔の人が書いた精神論に見えます。ですが、ちゃんと読み解いていくと、どうやらそこは複雑にものを考えていたところってのも、こう、複雑というか厳密に考えていたところも見えるわけですね。日本人の精神性を高めていって、そのアジアと友好関係を結ぶことによって、こう、欧米と対抗するのだという考え方ですね、当時においては。で、そういうような背景から、西洋と東洋を結ぶものとしてイスラムというものに注目していくということです。で、この考え方は非常にまあ面白いし、まあユニークなんですけれども、その先ほど言った政治改革のまあ暴力的な運動の黒幕というようなイメージがあったりだとか、まあ東京裁判で不起訴になったっていう背景があるから、まあある一部の人たちからはもう抹殺されたりだとか冷笑されるような評価を受けるわけですね。でも反面によってはさっき言ったような特徴があったと。で、こういうようなこう心の変革と社会の変革を結びつけようとしていった人たちがいたわけです。まあ、インドのガンジーもそうだと思うんです。ガンジーっていうのもインドを独立させて単に近代国家のにすりゃいいとは思ってないんですね。近代国家にしちゃったらイギリスと同じ形を踏むわけですよ。あるいはそれ以前の東インド会社っていうのと。じゃあどうすればいいか。インドの考え方を生かした自治という考え方ですね。自ら治める。それをやっていかなきゃならないんだと。ですからサティアグラーって、まあ真理の把握っていうようなことを、まあ、インド哲学の考え方をバーンと表に出して、行動していくわけですね。そういうふうに、こう、心の問題、あるいは個人の問題と社会の問題を結びつけて考えていくって、その昔からあるにあるんです。ただ、こう、あんまり表には出てこない。とりわけ、こう、まあ、トランスパーソナルとはいえ、心理療法、個人心理療法とかやってるような、人の会話やと、そういう話って出てこないわけですね。じゃあ、例えば、個人が何か悩み事を持っていたとしましょうと。で、まあ、悩み事解決するだとか、あるいは別の人生の選択ができるところまで、こう、まあ、寄り添ってあげられればいいわけですよね。でも、それは、とどのつまりは社会復帰っていうことになります。もしかしたらですよ、社会の方が病んでるかもしれませんよね。で、その社会の病んでる部分というものを、その個人がある種体現している可能性っていうのもあるわけです。ですから、病む方が正常かもしれない。これ、過激に言ってしまうと反精神医学なんて流れになるんで、そこまで言うつもりはありませんけれども、映し鏡のように、あるいは汗含んでいる。先ほどの、こう、まあ、奥行きの世界と、幅で見た個人がバラバラの世界の関係に近くてですね、お互いはお互い含み合っているって可能性もあるわけです。そうすると、簡単にそうは、言えないだろうという思いがするわけです。で、もう一つはですね、これ、日本の、それこそ妖怪研究の関わりになるんですけど、日本の中では、まあ、日蓮宗の祈祷だとか、あるいは、もっとこう、 いわゆる土着的なシャーマニズムなんかの考え方の中に、漬物落としとかってあるわけです。で、そういった場合っていうのは、個人の漬物を落とす、ということだけではなくて、共同体が病んでいるって考え方を取るんですね。で、その共同体の歪みみたいなものが、その個人において漬物として発現してくると。ですから、その漬物を払うとか落とすってどういうことかって言ったら、共同体にバランスを取っていくってことなんですね。例えばこれ、死霊下脱物語、聞き書きって本がありますけれども、有名な重ねの物語なんですけれども、その場合も、まあ、詳しくは省きますけれども、かつて過去にあった、で、村人たちが、それをなかったことにしてしまいましょう、とも、して、封印してしまった殺人事件が、きっかけなんですね。で、それが数年後に亡霊という形で蘇ってくるわけです。取り付いて、その時のことを喋るわけですね。で、単に追い払おうと思っても追い落とせません。共同体は闇ですから、当然ですね。ですから、村中の人が集まって、グループワークのようなことをしなきゃいけない。ことになっていくわけですね。で、それを、まあ、今の言葉で言うと、ファシリテートした、祐天上人っていう人の、こう、まあ、お話になってるんですけれども、その方が、こう、次々と現れてくる、こう、亡霊を沈めていくっていうお話になるわけですね。で、漬物って何かっていうと、もちろん目には見えないわけです。目には見えないわけだけれども、ある時に人に取り付いて語るわけですね。例えば、昔これこれこういうことがあって、自分は殺されて、今この人に、まあこういう理由でついていると。あるいは、仮写しってことをやります。その人から一旦取り除けた漬物っていうのを、夜増しという子供に取り付かせてですね、で、その子供の口で喋るというやり方もありますけれども、いずれにしろ、目には見えないものですから、何か語りかけることによって発言してくるわけです。あるいは病ですね。そういった形を取るわけです。で、その語りというものが、様々な物語になっていくっていうふうに、民俗学では言われてるわけですね。もともとある事件だったものが、その亡霊や、取り付いた漬物の語りによって、その語りが形を整えられて、まあ物語になったりなんかすると。そういうように考えていくとですね、まあ今ナラティブとかって言われてますけれども、そのナラティブっていうのも個人の歴史の語りだけではおそらくないわけですよ。極端に言うと歴史が取り付くって場合もあり得るわけです、個人に。まあその場所に、こうたまたまその人がいたがためにっていう場合はありますでしょうし、何かのタブーを破ったって場合もありますけれども、こう、歴史が取り付いて語り出すわけですね。それはどういう形を取るかっていうと、生きてるものに対しては責任を突きつけてくるわけです。まあ、これを今日、歴史的でも戦争責任とかそういう問題とかってありますよね。で、嫌なこと、辛いことっていうのは、忘れればいいんじゃないかって思うんだけれども、なんで忘れられないかって言ったら、そこに、そういうものがある何かの理由があるわけですよ。もっとぶっちゃけた話をすると、死者が伴われていない。伴いの失敗ですね。そのことが責任という形で我々に問いかけてくるわけです。で、その問いかけの声っていうのは亡霊みたいなもんなんだけれども、まあ、じゃあ嫌だから簡単に払ってしまう、ないことにしてしまうってわけにはなかなかいかないわけですね。そうするとみんながそこに向かい合わざるを得なくなるというわけです。で、これは個人の手に負えるような問題じゃない場合もあるので、 昔は共同体の作業だったわけです。でも今は真理臨床の世界では個人、あるいはまあ、ファミリーコンステレーションとかありますから、まあ家族の、せいぜい家族の問題になってしまう。そうなってしまうとですね、非常に僕は限定された視座なんじゃないかなと思うわけです。で、もともとトランスパーソナル心理学、心理療法っていうのは、病や症状に対してこういう見方をするんですね。精神分析だとか行動療法だとかそういう考え方っていうのは、こう、因果関係を考えるんだと。つまり何かがあったから、まあ、こういうような症状に陥ったと。例えば過去に、こう、幼児期にトラウマがあったから、今こんな状態である。行動、ある行動習慣によって認知のバイアスがかかった瞬間がある過去の時期にあったから、今こういう状態にある。っていう形を取るわけです。つまり過去に重点を置くわけですね。ところがトランスパーソナルの場合は逆手を取ります。逆手っていうのはどういうことかっていうと、その症状や、まあ病といったものは何を私たちに語りかけてきてるんだろうか。一つの問いかけとして捉えるわけですね。そうすると目的論、専門用語的には目的論的って言い方をしますけれども、何かの目的を持っていて、あるいは何か意味を持ったものとして、それを捉えていくってことになります。いや、もう一つ最近は、まあ、あるがままにフォーカスしていくっていうのも出てきていますので、まあ、簡単には分けられないんですけれども、重点を置くのは目的論的な方法なわけですね。例えば、あるがままっていうのは、一つの考え方を取れば目的論的になるわけです。例えば、どうしても取れない痛みがあると。で、その痛みをただただ感じていく。何か、これはこういう意味じゃないかなとか、こっちの方が頭で考えるんじゃなくて、ただただ感じていくと、そこから映像が立ち上がってきたりとか、あるいは、ある気づきが生じたりとかするわけですね。で、そのことによって症状がちょっと緩まるだとか、まあ、管理する方向であるとか、症状はそれであることに対するある理解、了解を得たりとかするわけです。で、そういったような形をとりますので、非常にこれは実は付き物としての考え方に近いわけです。つまり、人間にとって害のあるものというか、まあ、できれば避けたいものって言って、まあ、いやいやってやっちゃうものということではなくて、それがそこにあるということには何かの必然性があるのだと。その必然性っていうのは因果関係の必然性っていうよ、目的論的な必然性ですね。何かをこう、告げてきてるんだというふうに捉えるわけです。でこれは割とこう心理臨床の世界で、例えば POP のミンデルとかはそういう立場を取るんですけれども、じゃあミンデルのその考え方っていうのと、民族宗教の、まあ、今まで言ったような考え方っていうのが付き合わされてるかっていうと、実はそうではないと。ミンデルはシャーマン、シャーマンと言われていますけれども、じゃあ日本のそれと結びついてますか？日本のリソースをうまく活かせてますかっていうと、実はそうではない。っていうところがあるわけです。で、もう一つこのような考え方を取ると、さっきの社会と個人の結びつきの話ではないですけれども、別の見方ができてくるわけですね。先ほど社会が病むって考え方をちょっとしてみました。そうすると、その社会が何かを、その人を通して発信したい何かをですね、病という形で表現しているかもしれないっていうような考え方が取れるわけです。そうすると、どういうことが考えられるかっていうと、まず、こう、病の俗人化っていうのから逃れられるわけですね。俗人化っていうのは、まあ、人に属するって書きますけれども、その個人の心っていうのを世界からボソって切れ取って、囲い込んで、その個人が病むのだって考え方ではなくて、個人と世界っていうのは実続きになっていて、その 関係性の中であるバランスの失調が病という形で表現されているんだというふうに取るわけです。で、そうするとですね、伝統的に言われていたようなシャーマニズムなんかでやられていたことと割と接続可能なのではないかなっていうふうに思うわけです。で、そこまで言って初めてこう日本の心理伝承っていうのは、まあ、いわゆるこうアメリカだとかヨーロッパで言われてあるものとは異なる特徴を持ち得るなというね、僕は思うんですけれども、まあなかなかそこまではこういかないだし、っていうところがあります。まあ、職業上のこともあるでしょう。我々は近代という時代を経ていますから、なかなかこう簡単にはいかないんですけれども、近代的な個人の考え方っていうのは、ただたかだか300年ですからね。まあ300年って長いか短いかって話あるんですけど、で、それこそインドとかイスラムとか行くと、そんな考えないわけですよ。ないからこそ、政治的な圧力が逆に起こっちゃったりするわけですね。例えば、宗教的には仲良くしてたようなところにですね、近代国家をバーンって作ってしまっていたら、どういうことになるかって言ったら、慣習法と実定法、つまり国によって、こう、議会とかを通して作った法律と、こう、人々の素朴な暮らしの中で、こう、まあ、宗教と人になっていたようなものと、そこがどうしても起こるので、そこで、まあ、いろいろな争いの、むしろ火種になるってところがあるわけです。極端に言うと、近代国家なんかいらないってところもあるわけですね。その方が、こう、はるかに幸せだよ。いや、これ、ぶっちゃけ過激な話ですけれども、今日はゲストいないんで、こんな話してもいいでしょう。まあでもね、実際近代国家があるもんですから、じゃあ、そうした中で、そういった、こう、法の下での平等な個人、あるいは近代的な自我、個人って考え方と、その伝統的な、こう、あまり個人というものがはっきりしないような、あるいは分節されてる、あるいは世界と個体との結び目みたいなものとして考えられてる考え方っていうのをどういうように両立させてやったらいいかなっていうことになると思うんです。で、そこの分はやっぱり社会とか政治とかって問題とも関わってくるわけですね。で、その部分ってのもやっぱり考えなきゃいけないだろうなと僕は思うわけです。で、なぜ考えるかっていうと、その大川主明の話に戻りますけれども、個人の心を変えていくことが、世界の変革に、あるいは社会の変革につながるんじゃないかと、僕は思うわけです。個人がだから、単に、まあ、個人の幸せって大事なんですけれども、個人が幸せになったってしょうがないんですよね。世の中が乱れとったら。そうじゃなくて、その個人の中からもちろん幸せを広げていっていいんだけれども、その個人に閉じられないような形を取ると。先ほど、冒頭で挙げましたドリームダイアリーなんかだと、こう割合今まで、こう、イベントなんかに2回くらいかな、出たことあるんですけど、その時に、ドリームジムって言って自分の夢を書く、ノートに書き出すってのがあるんですけどね。そういう時に、割と個人に閉じられてる夢とか、あるいは途方もない空想に近いようなものって多いです。そうじゃなくて、ちゃんと個人にも軸足を置いた上で、じゃあ、世界をどう考えていくのかと。例えば、みんなが興味持つお金の問題ってありますし、ここのパーソナリティだと、ふさこさんなんか割と熱心なところだろうと思うんですが、お金ってもう今特定の流れ方をしていて、この流れ方変えないとしょうがないわけですよ。ぶっちゃけ。不均衡が生じているんでね。で、これは政治哲学的に言うと正義の問題です。ジャスティス。いわゆる正義、悪の正義じゃなくて、社会的な公正性というものを、あるいは自由というものをどう実現していくかと。あまり社会が不公平で、 貧しい層が広がってしまうと不満がくすぶりますから、階層間の対立が激化するわけですよね。まあ、昔だったらマルクス主義で階級闘争とかって言ってたでしょうし、まあ、今だったら、例えば子供の貧困率が増加しているとか、そういった話になってくるわけです。で、そういったことなんかも視野に収めた上で考え、個人の病ということを考えていかなきゃいけないだろうなと。この場合の個人は、まあ、分析された。仮に肉体で分けられた個人ってことですけどね。そうなった場合に、日本人が昔から考えてきたこと、日本人だけじゃないですけどね、アジアの思想なんかのリソースっていうのをまるっと活かせるんじゃないかっていうね、僕は思ってるわけです。もちろん妖怪という発想もその一つですね。先ほどの付き物の話なんかで見られる通りに。で、こういうことを考えていますんで、スタンスが、そこはちょっと異なるかなということが、こうだんだん見えてきて、あ、これは面白いなと思ったわけです。例えば先ほど、トマの一徳さんのラジオの、まあ、ゲストにお呼びした時の例を挙げましたけれども、やっぱり、社会的な自由をどういうように実現していくかって問題は、重要なわけですね。で、もちろんその自由の実現と個人の欲望というものの相関性は重要になってくるわけですね。欲望というものをどういうふうに考えていくかっていうのは、これはまさにブッダなんかも取り組んでたわけですね。これは禁欲せよということではなくて、じゃあ、個人にとって適正化された欲望のあり方ってどういうものなんだろうか。ってことになるわけです。で、大事な人間って禁止されると、やりたくなるんですよ。いろんなことを。昔の、例えばお寺だったら、お酒飲むのダメだとか、女性とね、こう、あまり親しくなってはいけないとかあったわけですよね。そうなってくるとですね、坊さんたちは、やりたくてうずうずするわけですよ。で、開発して何するかっていうと、般若湯って言って、これはお酒ではありません。般若湯ですと。で、お酒飲むとか、あと、四五三を囲ってですね、若い男の子。まあ、男色ですよ。で、その四五三のことを、隠語で、菩薩様って呼んだりとかね、変なことをやり出すわけです。禁止ばっかり増えると。あんまりそういう世の中っていうのは、やっぱりこうみんなにとって生きにくいだろうなと思うわけですね。生きにくいってどういうことかっていうと、自分で自分自身を騙すことになるわけですよ。この辺は、まあ、心理療法の方でも納得していただけると思うんですが、自分で自分を騙すことを奨励するような世の中っていうのは、はっきり言ってよろしくない、これは。で、今だんだん世の中って僕はそういうようになりかけてんじゃないかなっていうふうにちょっと思うわけですね。まあ、例えば集団的自衛権のこう、国会の審議のやるとなんか見ててもですね、だいぶはっきりしないですね。我が国のその防衛の機能が、そのことによって果たされるんだと。抑止力になるんだって。抑止力って言いますけど、まあ、これみんながもう言ってることですけど、原発にミサイル撃ち込まれたら日本終わりですから、抑止力にならんかと。かえって国内テロがね、増えるんじゃないかとかね、そういう話もあるわけです。で、あの前の抑止力って何かって言ったら、パワーバランスですよ。でパワーバランスを取っておけば、つまりみんなで禁止をしておけばですね、世の中うまくいくんだろうって考え方があるわけですね。で、禁止をするってどういうことかっていうと、逆に言うと抜け駆けをさせないってことでもありますし、もっと言うと何かが足りないって発想に基づいているわけです。まあ、それは資源が足りないかもしれません。あるいは政治的なヘゲモニーってことかもしれない。ある権益ですね。もっと物質的な利益って場合も、もちろん政治の場合は関わるわけですけれども、 そういったことなんかあると、どうしても自分自身と他人を騙すような言葉を出し始めるわけです。で、そういうことが、まあ、本人自身も本人の理屈におそらく騙されてますので、はっきりしないようなことになってくるわけですね。これ、イノエンドなんかを論解、論ずるの怪しい、まあ、論理の妖怪って言い方してるんですけどね、自分で自分を騙したって、結果として他人も騙した。で、もうちょっと正直にならば、まあ、危ねえなと思うわけですよ。危ないから、じゃあ、何もかもやめてしまおうというのじゃなくて、じゃあ別のやり方はないものかなっていうふうに考え出すと思うんですけれども、発想が一方向に行ってしまうと、そういう発想になかなかなっていかないもので、そういうようになってしまうわけです。固定観念というのですかね。で、固定観念とか囚われていると、いや、やっぱり権力を望んでいるんだろうとか、一部の人間だけで、こう、何か、ね、権益を分け合うんだろうっていうね、こう、捉えられがちなんですけれども、それこそ、大川が言ったような、植民地化みたいなものですね。ただ、それも一つあるんでしょうけど、もっと言えるのは、自分で自分をどっかで騙すっていうことを、人々がし始めちゃってるってことですね。で、これをどういうふうに避けるかってことなわけです。で、避けるって簡単で正直になるってことなんですけど、正直になると世の中むちゃくちゃになるんじゃなくてみんな思います。例えば目の前に嫌な奴がいて、お前は嫌な奴だって言ったら、一腹あるだろう。あったりなんかするんですけども、そういうように人前で言うとかそういうことではなくて、自分の感じていることや考えていることには正直になった方がいいと。で、それはいろいろな表現の方はありますから、何も人にぶつける必要ってないわけです。そういうことなんかも考えられてくるわけですね。で、これはおそらく、個人心理療というよりは社会臨床、に近い考え方かなと思うんですけれども、個人の変革と社会の変革っていうのをどういうふうに釣り合わせていくかっていうテーマと結びついていくわけです。あと、世界観として個人と世界を分離しないっていうことですね。私に起こっていることは世界に起こっていることだって、これはニューエイジの人間だったら昔から言ってたわけですけど、じゃあどういうふうな起こり方をしてるかっていうと、彼ら彼女らの場合は鏡だって言い方するんですが、僕の場合は、鏡というよりはちょっと人に入ってるなと、先ほどの反転じゃないですけど、思います。鏡の左右反転してるわけです。であの左右の反転っていうのは、単に左右が入れ違ってるっていうだけではなくて、次元がちょっと違うわけですね。で、事故と他者の間に次元のねじれがあるから、鏡にそのままバーンと映るわけではないんだけれども、それでもお互いにこう関係し合ってたところで、その次元のねじれというものがねじれとして見えないがために、いろんなことが起こっちゃってると、いう思うわけです。例えば心理学で投影っていうのもこの観点から考えてみると面白いかなと思うわけですね。投影っていうのにどういうものが働いてるかっていうと次元のねじれっていうのがおそらく関係してくるだろうというふうに僕なんかは考えてます。専門家はどう捉えるかはこれはわかりませんけれども。で、話もとしますと、じゃあ騙さないってことをやってくるわけです。で、じゃあ、みんなが社会運動をやればいいかとかね。みんな大川市民みたいにこう政治結社作ってですね。アジア研究をしろとか、そういう話ではもちろんなくって、正直になればいいわけですから、何をやっても構わないわけですよ。自分がやりたいことを。ただ、そのやりたいときに、やりたいことをやるときに、自分自身が何を望んでそれをやってるかっていうことをはっきりさせとかなきゃいけないわけですね。そうじゃないと自分も他人も騙すことになっちゃいますからね。そういうような方向で僕は考えてるわけです。ね、 今やばいなと思ってるのは、その、騙す人たちが増えてくる。そうすると、まず第一に何が起こるかっていうと、攻撃性が発現してきます。あと5分ですね。これ実はね、毎年僕は、勤務している大学でですね、怖い話、不思議な話っていうのを学生さんから集めるんですね。親御さんとか親戚で、おじいちゃん、おばあちゃんの体験した話、あるいはご本人の体験でもいいですし、まあ、何か土地の伝説とか本とかを調べてみてもらってもいいという話をして、こう、レポートというか、宿題を集めるんですけれども、毎年特徴ありましてね、今年なんかちょっと面白かったのは、赤い服を着た女性っていうのが多いんです。幽霊とかって言うと、だいたい白服着てね、こう髪の毛垂らしてっていうのが、まあ、定番っちゃ、定番って言ったら変ですけどね、そんな感じなんですけど、こう、赤い服を着た女性が、こう、見えましたとか、なんか通り過ぎて行ったりだとか、ふって目を開けると顔を覗き込んでいたとか、そういうことが多いんですね。で、赤っていうのが流行った時、これ妖怪で流行った時ですよ。調べるとですね、ちょうど 2.26 事件の頃に、怪人赤マントっていうのが東京に現れるって恐れられるんです。子供たちの噂ですね。で、これはですね、赤マントって、軍人さんがカーキ色の服着てますよね。で、マントですよ。で、その中真っ赤っかの、その怪人が現れてですね、子供を連れ去っていく。で、赤って血のイメージもありますよね、もちろん。口裂け女も、岐阜で地味な登場をして、しばらく経ったら、赤いスポーツカーに乗ったりしてたわけです。で、釜を持って、こう、ね、人を襲うっていう。赤ってそういうイメージがあるわけです。あるいはトイレの階段で赤いちゃんちゃんこ着せましょうかっていうのもありますね。で、婦人警官がバラバラになってると。で、赤って割と攻撃戦とか不安だとかそういうことも意味するわけです。で、ただ反面ですね、赤っていうのは沖縄なんかに行くと明けおもろとかってやっぱり明け方の光のことを言ったりしますし、ヒジムナってのも体の色が赤だったりしますし、赤って再生とかってイメージもあるんですね。で、その攻撃性や破壊性と再生っていうのを両方持ってるその赤っていうのが現れてくると、あれと僕は今の、時代の感じっていうのをうまく捕まえてるなと、レポート見ながら感心したわけです。捕まえてるっていうか、そういう体験として、怪しげなこと、不思議なことが現れてくるってことですね。で、これが何なのかっていうのは、もちろんこれは僕自身の解釈ですから、いろんな読み取り方はできると思うんですけれども、社会が緊張してる時っていうのは赤っていうのは起こりやすいわけです。あるいはある集団が緊張してる時ですね、学校の階段とか流行るっていうのは、こう、無意識に児童の中に緊張状態があって、それがふっと解けるきっかけとして現れるんだって、民族学者の観察があるんですけれども、まあそういうように捉えられるわけです。で、こういうように、一見根も葉もない、たわいない噂。で、今怖い話としてどういうものが流行ってるかとか、そういうことを追っかけていくだけでも、世の中の雰囲気がなんとなくくさまえられるかな、と思うわけですね。ね、赤っていうのは先ほど言ったように、破壊でもありますし、再生でもありますから、両方の可能性を持ってるわけですよ。だいたい赤いものに狙われたら何か別の色をぶつけると助かるとかね、そういう、まあ、裏技めいたものが、まあ、あったりなんかするんですけれども、こう、現象的な色が流行っていくっていうのは、これはどういう流れなのかなっていうのは、やっぱりちゃんと考えなきゃいけないところかなと思うわけです。で、今日は何か質問とかあるかというと、特にないんですね。何人の方が聞いてくださってるかもわからないんですけれども、一応タイトルというか、まあ、妖怪という角度から世相というものを見てみるっていうことだったので、 基本的な僕の心の問題に対するスタンスみたいなものと、他のパーソナリティさんとちょっと違うよというところと、あとは、まあ具体的な、その事例ですね。例のをお伝えできればいいかなと思います。ということで、今日はこんな感じです。あと、告知を一つしますね。ですね、8月の16日になりますけれども、私のイベントが企画されております。で、まあ、詳しくはですね、ブログの方に数日中に公開すると思うんで、言葉地の風景というブログ、あるいは Facebook のコーダ列を見ていただけるといいと思います。妖怪に関する入門講座ですね。どなたでも聞いていただけると思うので、よろしくお願いします。料金もお安くなってます。一部、ユースト中継が入ります。まあ、夏のね、ちょっと暑い時期ですからね、怖い話して涼んでもらうっていうのはいいと思うんですよ、単純に。で、妖怪っていうのは今、妖怪ウォッチとか入って、また、こう、妖怪城って変わってきてますからね、面白いと思います。妖怪ウォッチの場合は、まあ、友達妖怪ですね。もともとのゲームが、妖怪を友達にしていくってことですから、これもじゃあ何を意味するのかって話になってきますね。いろいろ妖怪転がしていくと面白いと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日はこんなところで質問とかもなければお開きということで、じゃあ書き込みがありましたね。ちょっと読んでみますね。ツイッターへのコメントです。清月さん、高田先生、今日も最高に面白いです。ありがたいですね。ちょっと難しい話になっちゃってると思うんですけどね。今日の話なんかは。まあ、後で過去録でも聞いていただければなと思います。じゃあ、そんなところで今日はお開きといたします。じゃあ、来月。